スナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。そしてこの番組のレギュラーゲストご紹介いたしましょう。もう皆さんおなじみですよね。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、今日のお話は何でしょうか。
今日はね、西舞鶴のね、高野川の河口の西側にあるね、神社のお話なんですよ。はい、地元の人からはね、島崎のお稲荷さん、の俗称で呼ばれてるんですよ。家内安全、商売繁盛に加えてね、なぜかね、海上安全も祀られている、こんな神社なんですよ。
そうなんですね。
でその頃の高野川はね、現在と違って、国道からさっきは海だったんですよ。
海だったんですね。
で広小路付近っていうところからね、中州が発達してね、なんとね、河口が2つに分かれていたとね、聞いております。島崎という名前はね、高野川の河口のね、東西の、実は田辺城城下町の海につけてたね、土地のことを指してるんですね。
でね、
この神社は島崎という場所にあるけれども、なんとね、滝屋町の町のね、氏神様として祀られているんですね。なぜかと言いますとね、滝屋町の古文書にはね、当時この地区はね、水はけが悪かったということでね、この滝屋町の有志が埋め立てを寄進したと、そんなことがね、書かれてるんですよ。でこの滝屋町はね、当時はね、実は商業の中心地でね、田辺城の海からね、物資を搬入する港で、多くの豪商がね、商店を並べてね、相当にぎわった町だったと聞いております。でその時にね、この田辺藩というのがね、この高野川の岬にお稲荷さんを作るから、ちょっとその場所を譲ってくれ、と言ってね、現在地に移されたんですよ。
そうだったんですね。
どうやらこの時にね、船屋のねぐらに住んでいたね、狐がね、住むところを失って、行くところがなくなった今日のお話の狐がね、どんな行動をしたのかな、というね、お話です。
そういうことだったんですね。島崎稲荷、今日はですね、劇団員のラジオネーム、きみちゃんがお話を作ってくれました。伝説にはね、まだ入ってないんですけれども、どうぞ皆さん、この島崎稲荷全巻部分、きみちゃんの創作となっています。ぜひね、このあたりもね、楽しみに聞いていただきたいと思います。では、お聞きください。昔、西舞鶴の城下町の外れ、島崎にある竹蔵の北に、領主の船小屋があってな。 その船小屋には年老いた狐がずっとねぐらにしとったそうな。ある日のこと、この船小屋をよそに移すことになって、狐は住むとこがなくなってしもうた。困ったなあと狐は、今日はあちら、明日はこちらとねぐらを転々としとった。ある日、うどん屋さんの屋根裏に潜んでうとうとしとったら、
へいらっしゃい。
こんばんは。今日は狐食いたいわ。
へい毎度、今日の狐はうまいで。
と聞こえたもんやから飛び起きて、
えらいこっちゃ、食われたらかな
とうどん屋を飛び出したんじゃ。またある日は豆腐屋さんの片隅に身を潜めとったら、
あれ、ここにあった油揚げどこやった？
知らんで、あんたそんなとこ置いとったんかいな。キツネかトンビにさらわれたんちゃうか？
キツネもトンビも許しゃしねえぞ
と聞こえてきたもんだから、また飛んで逃げ出した。
豆腐屋もあかんがな。油揚げなんかわしゃ嫌いや言うのに、それにしても困ったの。仕方ない、最後の手段や。
それから何日かして、竹屋町に住むジンベエさんという漁師の息子の彦右衛門と彦兵衛が二人で漁に出た時のことじゃ。ええ天気であちこち歩き回ったのに、その日に限ってどうしたことか獲物が見つからなんだ。
兄じゃ、今日はさっぱりやな。
ほんま、今日はウサギ一匹見かけんな。仕方ない、腹も減ったし、ここらで昼飯にするか。
と、兄弟は木陰で弁当を食べて、ごろんと横になった。暖かい日差しに心地よい風が吹いて、気持ちようてな。二人ともぐっすり眠ってしもうた。どのくらい経ったか、あたりが薄らくなった頃、やっと彦兵衛が目を覚まして、
うわ、よう寝とったがな。あれ、なんかゾクゾクするわ。
わしもじゃ、風邪ひいてしもたかな。
二人は急いで家に帰って、早々と床についた。二人とも高い熱が出て、うんうんなっとった。三日経っても、四日経っても、熱が下がらんかった。十日ほどして、やっと兄の彦兵衛門は、熱が下がって治ったそうな。でも弟の彦兵衛は相変わらず苦しんどったんじゃ。家のもんも心配で、いろいろ手を尽くして行者に拝んでもろたりしたけど、あかんかった。そんなある日、彦兵衛が苦しみながらも、気味の悪い声で突然しゃべり出したんじゃ。
わしは島崎に住む太郎三郎という年老いた狐じゃ。わしの住みかがなくなってしもうて、やむを得ず風とともにこの男に乗り移ってこの家に来たのじゃ。わしを覗こうと思えば、新田崎に芝の庵を建てて隠居所にしてほしい。そしたらここを出るし、病人も全快するのを約束する。
それを聞いて家の門は早速役所に届け出て、芝の庵を建てたんやて。そしたら彦兵衛の病気はみるみる良くなって、すっかり元気になったそうな。芝の庵では年老いた狐が、
あの若者にはすまんことをしたなあ
とつぶやいとったとか。その後、宝暦三年本山へ御意を願い出たところ、正一位稲荷大明神の信号を送られ、ご公儀からは敷地もいただいたそうです。あの年老いた狐がせめてもの償いにと計らってくれたのかもしれません。以来ずっと島崎稲荷と呼ばれて親しまれてきました。毎年 6月6日の夜祭りはにぎわっています。いかがでしたか、柴田さん、ね、面白いお話でしたね。
そうでしたよね、はい、年老いた狐のね、はい、隠居場所を作ってもらったという償いにね、
はい、
この狐さんがね、ひょっとしたら稲荷神社のね、総本社であるね、
うん、
京都の伏見稲荷大社に取り計ってくれたのかもしれませんね、
うん、本当ですね。
なんかそうなるとね、まさにこの民話、はい、なんとなく真実味が湧いてきません？
そうですよ ね、はい、
ところでね、稲荷神社というのはね、全国になんとね3万箇所もあると言われてる。はい、
すごいですね。
実はね、西前にもね、はい、多くの稲荷神社があるんですよ。
はい、そうでしたか。
なぜかというとね、はい、あの江戸時代の中頃にね、
はい、
あの領主であった牧野さんがね、はい、江戸のに町へ出向いてね、
はい、
そして商業とか、はい、立身出世の神様としてね、
はい、
導入されたというね、聞いております。
はい、そうだったんですね。
お稲荷さんはね、うん、食料の神さんでしょう。
はい、
で鳥居が赤いのがね、
はい、
赤はねやっぱり豊年の色。
なるほど
ね、これに関わるというふうに言われてるんですよ。ですからね、古代米のね、赤米って聞いたことね、
は
い、あると思うんですけどもね、
はい、
はい、これからね、はい、ぜひ鳥居を見たり、
はい、
狐うどんやね、稲荷寿司をね食べた時にはぜひね、この放送をね思い出していただきたいな、はい、
本当ですね、
というふうに思いますね。
本当ですね、
はい、
まあ、今日もあの劇団舞鶴大岡の皆さんでね、このお話を、はい、演じてくださったんですけれども、ちょうど皆さん島崎稲荷前半部分、ね、ラジオネームきみちゃんの創作もね面白かったですよ ね、
そうですね、
島田さん、
はい、
いやもうそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もうね、島田さんも毎回もうあっという間に、ね、この楽しいひとときが過ぎてしまうんですけれども、
はい、
はい、またあのこの番組、舞鶴散歩人さんが舞鶴ウォーカーをあのホームページでまたねご紹介したりしてありますので、リスナーの皆さんもねぜひこちらもねチェックしていただきたいと思います。はい、それではもうねまたね来週のお話がとっても楽しみなんですけれども、また来週は、あ、来月ですね、どんなお話が登場してくるでしょうか。
ぜひお楽しみにね、はい、お待ちください。
この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップピッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞまた来月よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
では皆さん、さようなら。